集山の開運フェスティバルの時間がやってまいりました。開運伝道師の福田集山でございます。はい、今宵のメンバーはですね、マジックワンズからヨハン&アクアブラザーズです。
こんばんは。
こんばんは。
以上ということでですね、いつもねアシスタントに来ていただいてる南優子さんがですね、ちょっと急遽喉の調子が非常に、悪化されてしまって、まあ、前のちょっと放送局の仕事からちょっと出なくなってしまって、ちょっと緊急に今ちょっと、病院に行かれているという状況でですね、今日は3人で、
はい、
緊張しますね。
緊張しますね。
はい、まあ、南さんにはねゆっくり直していただいて、また美声を響かせていただきたいと思っているんですけれども、
はい、
はい、今日は本当にね、アクアのええ声で乗り切ろうか。
頑張ります。
ちょっと黄色い声がないから、もう太めで
キャー
そっちで、
そっちで。
なるほど。まあね、高い声も割と得意やからね。今日テストが終わられたということで、アクアさんは、
はい、
一学期末テスト。
そうですね。
でも明日から夏休みみたいな。
いや、まあちょっとあるんですけど、
はい、
テスト返却とかがあって
。ああ、はいはい、はい、
でもまあもうほんまに心はもうサマーバケーションですね。
ほう、
もう本当にもう
浮かれてると。
浮かれ
て
もうほんま常夏ですよ。頭の中
は、はい、
広がるビーチに揺れるハンモックみたいな。
なるほどね、素晴らしい。そんなとこも行けたらいいですね。
はい
行けるんでしょうか。
分かんないですね、
はい、ヨハンさんは最近どうでしょう。
はい、元気です。
いや打ち合わせしたことがあって元気とかじゃない。
よかった。
最近なんかあったらしい。
秘書犬の2級を取りました。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
秘書になられると。
はい、もう何かそういうのが必要な時は、
はい、
呼んでくだされば。
なるほどですね。
頼りにします。
スケジュールの管理は任せてください。
へえ。どんなテストなんですか、その内容的には。
なんていうかあれですね、はい、敬語とかそんな勉強ですね。
ビジネス的なマナーとか、はい、一般常識とかをまず、手紙の入りはどうとか、
うん、
背景なんとかって難しいのをちゃんと知ってるっていう。
そういう感じですね。
はい、
敬語って意外に難しいですからね。
正しい敬語をねちゃんと使うっていうのは難しいことですね。
はい、
あとはなんかちゃんとしきたりとかですね、お中元とかあんなんとかも、
うん、
正しいお中元の送り方、
はいはい、まあ、勉強して覚えてもやっぱり本当に送るときはちゃんと見ながらやりますけどね。
ああ、なるほど。まあでもまあ一応頭の片隅にいろんなことが引き出しとして入ってると、
はい、
まあ、何も知らずに間違ったことをしてしまうこともありますからね。
そうですね。
はい、まあ僕もねあんまりそういうのは知らない方だと思いますんで、なんかあったらヨハンに聞こうかなと。
はい、
はい、ちなみに我が社の社長の秘書ですそんな動き一切ないですね。試験取ってから、
うん、まあ
全く誰からも一声も上がってないね。
なんだかんだでスケジュール管理苦手やと思うしな。お兄ちゃんも
苦手ですね
まあ自分のと人とはまだ違うしね、うん、まあまあ生かしていって
もらいたいものですね。
もらいたいと思っておりますね。はい、まあそんな感じでですね、今夜も3人でやっていきましょう。福田、はい、
ここって受かります？
はいはい、
ああ
そこやりましょう。
オッケー
し、一回練習しとく。大丈夫？
大丈夫です。もうぶっつけ本番で。
わかりました。ということで始まります。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。はい、このコーナーは声優とか俳優とかに興味があるアクアが兄の作る情緒深い文章を心を込めて朗読するコーナーでございます。はい、
はい、
今日はどんな文章なんでしょう。
今日はミステリーですね。
はいはいはい、ミステリー小説。
はい、
うん、
もう朗読コーナー初のミステリー、はい、挑戦ですね。
まあ、この、まあ、割と短い時間で読みこなさなければいけないんですが、謎があって解決までちょっと、はい、
あります。
じゃあもう推理小説をザラッとこう体感できるわけですね。
そうですね。
なるほど、楽しみです。意気込みは？
頑張ります。
頑張ります。
もうこの世界観を皆さんのところにお届けしたいなと思ってますよ。
ですね。
はい、
わかりました。
はい、
じゃあもう早速ですが、いきましょう。前振りどんな形でいきましょう？
前振り、これ多分前振りももう考えてくれてるんで、全部僕が読む
と。わかりました。
どうぞで。
それではどうぞ。
もし明日突然部屋から爪切りが消えたら、君ならどうする？そんなバカなって顔してるね。でもね、このバカげた話、実際にあった出来事なんだ。爪切り、ヨハン。僕は人より爪の伸びは長い方、早い方でね。すいません。そのくせして伸びてくるとイライラするもんだから、毎週日曜日の朝に切る習慣があるんだ。目が覚めたら歯磨き、朝シャン、爪切りといった具合さ。それだけ頻繁に使うものだから、デスクの一段目に入れてたんだ。もちろん手前の方にね。事件が起きたのは先週の日曜日だ。この日の目覚ましは宅配便の鳴らすチャイムだった。クソ、誰が午前指定なんかにしたってんだ、なんて悪態をつけながらボサボサ頭で荷物を受け取ったんだが、まあ心待ちにしていたスモークチーズだったからいいんだ。それはまあいいんだ。それから僕は待ち焦がれたチーズに一刻も早くありつきたくて、歯磨き、朝シャンを急いで済ませ、あとは爪切りを残すのみ。ところがだ、こんな時に限ってないんだ、爪切りが。デスクの一段目はおろか、どの引き出しにもない。部屋中探したけれど見つからない。 OK、 一旦落ち着こう。チーズが僕を焦らせてるんだ。僕が今までに例の場所以外に爪切りを片付けたことがあるか？いや、ないはずだ。もう一度デスクを見てみよう。自分を信じるんだ。そして僕はデスクの一段目を目いっぱい引き出してやった。ふん、爪切り目、奥の方に潜んでやがった。畳み忘れたレバーがデスクの裏に引っかかってた。
初め見せらなかったらね。
そうですね。練習はどれくらいされたんですか今日？
今日、
はい、
乗り気ではあったんで、うん、乗り気ではあったんで、うん、もうちょっと頑張ったんですけどね。
は
あ、ブツブツとやってましたよ、うん、車内とかで。
あ、そうですか。電車の中で怪しく。
電車の中で怪しく呪文唱えてましたよ。
はあ、そうか。いやでもなかなか本格的な、
はい、
推理小説っぽい。
てかまともな朗読ですね。
気になったでしょ、先が。
うん。まあ、オチとしてはトリックではなかったっていう、
なんでもない話なんですけどね。こういうやついますね。なんかいちいち大げさに言ってくるやつね。
まあ割とそういう人のことは好きか嫌いかというと、
はい、
そうではないような話はよく聞きますが、
はい、
あえて自分でやってみたと。
そうですね。
あ、僕結構これ親近感湧いたんですけどね。
ああ、
僕嫌われてますね、じゃあ。
まあ、たまにある兄弟喧嘩もそういうところが原因なのかも。
気をつけます、
はい、
気をつけます
よ。自分の悪いところが見えた。
見えた。
この小説によって、
このやっぱ罪なほどのかっこよさっていうのは、時には人にあの嫌がられてしまうんだなっていう。
あ、そういうね、大げさなところがちょっと鼻につくというところなんですかね。
そうなんです。
はい、まあまあ、
あこの空気やめてほしいな。
はい、まあ、海運朗読コーナーということでですね、
はい、
まあ、いろいろ学ぶことはありますね。
はい、はい、本当にもう学ぶことばかりでございます。
あ、まあ、あのそうそうそうそう、採点をね、きっちりこの朗読に対して採点をする人がね、今日お休みなんで、あえて僕が言いますけど、
はい、
ちょっとあのあれですね、よくわかんないですけど、すごい自分に高いハードル。でもまあまあ、あのトーンというんでしょうか、落ち着いた声でしっかりと、ね、あの時には寝そうになる人もいるぐらい優しい声で、新たな一つの何て言う声色の挑戦だったんじゃないでしょうか。
ああそうですね、
はい、ウィスパーボイスっていうの、その歌でいうところの優しげな声みたいな、
ささやき声
みたいな、ね、そっちのだんだんね、
うん、
今もうすぐ17
ですね、
はい、だんだん大人の魅力も身につけていくと、
はい、
エスパー的な部分でと、
はい、ささやくような、
そうですね。ますます将来が楽しみになってまいりました。、はい、この夏ね、
はい、
大人に なんかあれですね、今のはちょっと 何かですね、
まあ、もっと頑張ります、
はい、頑張りましょう、
この夏をステップとして、
はい、そうですね、はい、というわけで頑張っていきましょう。アクアの海運朗読コーナーでした。月刊週刊ダイジェスト、はい、このコーナーは開運メールマガジン週刊週刊ダイジェストのラジオバージョンでございます。季節の開運をご紹介いたしますということで、はい、ですね、今日とは、まあ、あの7月の、ね、9日ということで七夕終わり、ますますね、まあ、あの皆さんいろんな天に願いを預けたかと思いますが、
はい
はい、ね、後押しを天はしてくれることでしょうが、これからね、自分がそれを一歩一歩前に歩んでいくのは自分ですから、一昨日掲げた夢や希望や目標ですね、まあ、新たにこの夏ですね、ステップアップ、自分の足で歩んでいただき、行っていただきたいと思っております。
はい、
はい、
歩みます、
はい、歩みましょうもうなんか酔っ払いみたいになってきましたけど、僕ちょっとあれですけど、あの とりあえず、ですね、今日の放送から次の放送までの開運の日がですね、まあ、開運イベントとしては土用牛の日があります。土用牛、はい、あのうなぎを食べる時ですね、これは、今年は二の牛と言いまして、2回あります。夏の土用で、土用の牛の日が2回あるということですね。それが、7月の21日の木曜日、そして、8月の2日の火曜日、この2つが土用の牛の日になりますので、うなぎをできたら食べてくださいと、はい、でうなぎに関わらずうのつくものを食べるといいというのがもっと古来からの伝統でありますので、
はい、
まあ、梅、
美味しいですね。
うどん、
美味しいですね。
他、はい、
出てこない。
うなぎも、
うり、
お
ー、うり、
そうそ
う、みんな、きゅうり、
いや、もう、それはいいからまあね、うのつくものを探していただいて、はい、牛肉もね、牛ということでありなんじゃないでしょうか。まあ、あの夏のね、あの暑い時に精をつけるという意味で、栄養たっぷりなものを食べるという意味でもうなぎはベストな時期でありますのでですね、
はい
はい、まあ、うのつくものを食べて、まあ、元を担いでいただいて、この夏ですね、しっかりと、しのいでいただこうと、まあ、省エネの時期でもありますからね、本当に暑さに負けずにしっかり体力を持って、乗り越えていかなければならないと、この我が国はそう思っておりますと。ですね、花火大会とかが、まあ、この時期各地で繰り広げられるわけですけれども、この神戸の皆さんにとっては8月6日の港神戸花火大会、会場花火大会が一番大きいんじゃないでしょうかということですね。まあ、花火っていうのはもう今のね、この暑い日の、まあ、五行でいうところの日の季節、ね、この暑い季節を、まあ、あの浄化してくれると、火でもう打ち上げてくれるというところがありますので、ね、ぜひとも参加していただいて、まあ、遠くからでもいいんで、まあ、鑑賞していただくと、まあ、その他にも、ね、全国各地もろもろされてますので、花火鑑賞、もちろんね、打ち上げ花火だけじゃなくて自分の手で持つ花火も大丈夫ですと、特にね、もう人混みにこうまみれてしんどい思いしてヘロヘロになってしまうぐらいだったら、もうちょっとね、遠目から見たりとか、自分で手持ちでやってみたりとか、まあ、ゆっくり楽しんでできる余裕みたいなのが今年は よりいつもの年よりもあった方がいいかなと思います。はい、本当にゆっくり楽しんで笑顔でやれる花火大会っていうのを心がけていただけたらなと、
はい
はいはい、思っておりますと。はい、まあ、そういうところで、まあ、土用牛と花火っていうのが一つ、花火大会とかっていうのが、まあ、日付がいろいろ関わってくるところなんですが、全体としてしていただきたいところが、フルーツですね。桃の季節なんですよ。桃、はい、なんかね、
はい、
届いてましたね。
届いてますね、はい、
頑張って、
美味しそうな、
美味しそうな桃が、
はい、
食べていきましょう。
はい、
いろんなね、水毒とか悪い、ね、毒を流してくれたりね、特にね、今の季節にとってもバランス取ってくれる、人のバランスを取ってくれる素晴らしい食フルーツでありますの で、はいはい、あとはまあ柑橘系ですね、ゴーンの年でありますので、今年は金運の年でありますので、まあ、柑橘系のフルーツを食べてですね、ゴーンの金も充実させていこうというところです。はい、まあ、フルーツ自体ゴーンの金ありますけれども、はい、あと ですね、毎年言ってるところなんですが、和をテーマにすることですね。あの日本古来和風伝統を大切にするとか、そういう、イベントですね。あの和服を着たり、まあ、浴衣ですね。あとは、まあ、まあ夏休みを利用して、実家に帰る方もいたり、まあ、あの日本古来っていう意味の土の木古風なとこもありますけれども、故郷っていう意味、ふるさと生まれ故郷っていう意味の、風習とか伝統とかもあると思います。そういうね、あの、まあ、例えば今ね町に出てきて、なかなか帰れないっていう時でも地元で採れた、野菜を食べたりとかですね、そういう部分でも、あの土の木、郷土食っていうのは出せると思いますんで、まあ、できる範囲でそういうのを取り入れていっていただけたらと思います。でこういうことで、あの日の季節の日と、あの土を補うことで、五行のバランスが取れます。プラスして今年は金運の年なんで、笑顔になれること、楽しめることっていうのをより増やしていきましょう、はい、出すので、はい、ですので夏のレジャーは大切です。
はい、いつでも笑顔って大切ですよね、やっぱり。
笑顔は本当にね、これはもうね、うん、なんていうか、人の心開く力がありますよね。まずは口を横に開くと。はい、そうです。これね、ラジオなんであれですけど精一杯の笑顔をやってみます。これが人の心が向かう人の心を開くと、
まあ、ほんまに悪い気はしないですもんね、やっぱり。ということで笑っていきましょう。
はい、人間だけに許された特権です、これは。これ本当にね、これ他の動物が歯を見せるっていうことは、これは敵対を表しますから。
威嚇のやつ。
そうです、そうです。人間だけが歯を見せることによって心と心を融合させることができる。
はい、
ですので、人間の特権を神から与えられた特権ですね、行使しないで我々は人間といるのでしょうかみたいな。
熱くなってきましたね。
熱くなってきましたね。ちょっと 和のテイストでちょっと落ち着けましょうか。
はい。
はい、まあ、そんな感じですね。はい、ですので、まあ、今年はその辺を注意して、で、そうそう、楽しむためにはやるべきことを先終わらせなければいけないわけですよ。
宿題とか。
そういうことですよ。
頑張りますよ、はい、もう、はい、ほんまに1週間ぐらいで終わらせて見せたいと思ってます、うん、
お、
見せたいと思ってます。
タイト、
ちょっと遠くなりますけど、
言霊パワーっていうのが日本に古来からございましてですね、
やります、はい、終わらせます。
生きる形が、これが大事です、
終わらせます。
皆さんも、やりたいとかやろうと思ってますとか、できたらいいなと思ってますみたいな曖昧なことじゃなくてですね、宿題を1週間で、
うん、意志の強さが大事ですね。
終わらせますと、
はい、終わらせます。
はい、ありがとうございます。お言葉いただきましたということで、はい。まあ、こんな感じでですね、皆さんもこのアクアを見習って、この夏充実させるぞと、させてみせるぞという心意気を持って、この夏の開運を存分にですね、味わうというか、まあ、楽しさを味わいつつ開運に対して前向きになっていただければと思っております。はい、そんな形でですね、月刊取材ダイジェストのコーナーでした。次はあれですね、月々占いですね。はい、お願いします。
はい、
満月占いのコーナーがやってまいりました。はい、ですね、ちょっと待って。はい、
ずらすね。合ってるこれ。
大丈夫ですね。満月占いですね。はい、月の満ち欠けにのっとった1ヶ月間のですね、満月から満月の、すいません、1ヶ月間のその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございますということですよ。
はい、
はい、で今月の満月占いは7月15日の満月からですね、8月14日の満月までの1ヶ月の運勢を占っていきたいと思います。
はい、
はい、それでは、はい、お願いします。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが三角です。
はい、1月生まれの方はですね、自分を客観的に分析してですね、隙を作らないようにしてください。
はい、資格のない人間になりましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運丸。
はい、2月生まれの方はですね、焦りは禁物です。着実にですね、目標へと向かってまいりましょう。
千里の道ももうこうやって頑張ったらいけますしね。はい、
はい、
3月生まれの人、
一歩からですね。
はい、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、はい、
金運が×です。すいません。
はい、はい、ですね。 はい、3月生まれの方はですね、過信しすぎることはね危険ですね、はい、本当の自信を本物の自信を持てるように努力をしていってください。
はい、まずは自分の力量を知ってください。
はい、4月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、4月生まれの方はですね、目先の利益に目を心を奪われてはいけません。人に親切にするように心がけてください。
ストップ目先の利益。はい、5月生まれの人恋愛運と金運が花丸です。
はい、おめでとうございます。
仕事運、勉強運、健康運が20丸です。
はい、5月生まれの方はですね、積極性が大切な時になります。自分から前に出る努力をしていきましょう。
はい、ぐいぐい外に出ましょう。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸で、金運が花丸です。
はい、6月
毎回やらんでいいと思い
ますね。はい、大変好調な時になっておりますと。ただ新しいことを始めて、ね、人生を向上させていってください。
はい、焦っちゃダメですよ。はい、4月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、健康運丸です。金運が三角です。
金三角ですね。
か
もなこれ。はい、7月生まれの方はですね、チャンスが間近に近づいております。はい、いつ来てもいいように準備をしっかりと整えておきましょう。
はい、受け入れ体制を整えておいてください。
はい、8月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、非常に安泰の時ですね。人との協調が大切ですので、人との輪を大切にしていってください。
さっきも和が大切って言ってましたしね、もう日本人の心ですよ。
あ、はい、ちょっと和の意味が違いますけどね、
うん、違いますけど、まあ、もう漢字でいいじゃないですか。
はい、
はい、9月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、争いに巻き込まれる暗示がちょっとあったりしますので、そういったことに巻き込まれないように要注意していってください。
はい、ちょっと周りに目を向けてみてください。
はい、10月生まれの人、恋愛運金運三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、素直さが大切な時になっております。信頼できる人の教えを、実行するようにしていってください。
お母様。はい11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が丸で、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、助け合いが大切な時になります。人に優しくしてください。
はい、情けは人のためならずですね。
はい、12月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、チャンスの時になっております。その時を焦らず、ね、待つようにしてください。
そしてキャッチアットですよ、チャンスを、
はい、詰めましょう、はい、ということですね。はい、はい、ということで、ヨハン5月生まれで、
はい、
花丸2つもこれ珍しいですね。これ
そうですね、バケモン地見てますね。
はい、
いいですね
心意気としては外に出ましょうということなんですが、
はい、もうちょっといろいろ立て込んでて最近、
はい、はいはいはい、
家にいる時間が多かったんで、
うん、
まあちょっと15日からガーッと表に出るように、
はいはい、ああ、なるほどですね。
遊びに行きます
そっちの宣言ですか。
はい、は
あ、まあ楽しげで、てかこれ難しいです、めっちゃ読むのこれ。
あ、そうですか。
すごい噛みました。
南さんの偉大さが改めて分かったと。
改めて分かりましたね。これも淡々と読むのなんか難しいんですよ。
おお、
なんか抑揚とかつけるのが変なんで。
うんうんうんうん、なるほどですね。もう
意外な難しさというか、はい、こういうのにこそ難しさはあるんだなと。またもやまなりました
ね、 またもやね。もう仕事ほんまにね忙しいみたいなんで、あの、そうそう、先月ね、はい、ちょっと今日発表したいということとおっしゃってましたが、なんか東京 の、 の、
はい、
大き な、 なんか音楽関係の事務所と業務提携することになったみたい で、
うん、
でその音楽関係の会社のモデル部門っていうのを、
はい、
まあ、やるようになって、もう本当にもう東京と神戸行ったり来たりで、
すごいです ね、 すごいですね。もう遠くからこうやって遠くから
ちょっとね、忙しさがたたって、ちょっと声が今ね、はい、どうしてもっていうことなんであれですけれども、
はい、
ね、元気なことをねお祈りしておりますよ。
はい、
はい、夏ですからね、
はい、
しっかりとね こう楽しむ余裕を持てるようにね、
はい、
あのしていっていただけたらと思っております。
はい、はいはい、夏バテ対策ですね。
そうですね、そのためにもね、うなぎでしっかり栄養を取りましょうと。
はい、
はい、うなぎ屋さんは当日は絶対忙しいですから、前日、まあ、前もって予約とか取ったりですね、
はい、
まあ、なんだかね、こう入れられるように予約取っておく、まあ、ね、出前とか、ね、うん、店に行くのは大変かもしれないです。そんな感じで、
まあ、そうですね、
はい、はい、だんだんちょっとしめやかになっていきましたが、
うなぎを食べろと言われたって、あの匂いをかけながらご飯を食べちゃダメだよみたいな。
もうね、その時にしっかりと本物のうなぎを食べれるように蓄えをしておきましょう。
まあ、いらないこと言いましたね。はい、
まあ、そんな感じでね、元気出していきましょう。8月もね、我々しっかりとこの放送室に臨んで開運情報をお届けしたいと思っております。まあ、次はあの8月13日ということで、お盆のね真っ最中なんで、まあ、お盆のね、お盆関係うんぬんとか、はい、いろいろね、夏の後半に向けての開運情報をお届けしていきたいと思っております。今日お話した内容とかですね、ラジオ放送のバックナンバーはマジックアンズホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月13日土曜日午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月第2土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックアンズの提供でお送りいたしました。